6センチネットラジオ、ロクラジ。
ことあるごとにですね、このロクラジでも流行についてのお話を僕してると思うんですよ、
うん、
流行に敏感でありたいみたいなさ、
うん、
なんていうの
僕としてはね、
僕としては、
うん、
まあ実際ね、正直なところ話すと、
うん、
まあ自分に合うものがあれば新しいものでも新しくないものでも自分に合うものがあればそれでいいとどこかやっぱ思ってんだけど、
うんうん
うん、でいいんだけど、
うん、
ただね、結構流行について遅れんどなんていうのもね不定期で最近やらせていただいてますけど、
はい、基本的に中山は遅れんどの人なんですよね。
そう、自分にフィットするかどうかの方が大事なんだけど、うん、そうだね、でもさ、この受診はしておきたいっていう気持ちもまたあると思うんですよ、
うんうん、
全然それね、わからないままそうなってるっていうのもなんかちょっとね、
なるほどね、
どうでしょうと、
一応知ってはいるけど、うん、乗りはしないっていうね、
どうだろうね、
うん、
なんか物を書いたりする際にも、うん、全く最近のこのトレンドとかさ、
まあね、
流れとか知らないままだとちょっとね、
う
ん、
そうね、
とも思っちゃうんですよ、
うん、
まあ全部新しいものがいいわけではもちろんないので、
うん、
まあそうは思うんですが、
うん、
ただそうなった時にはあれですよ、はい、いろんなところからこの流行トレンドを仕入れていかなければいけないじゃないですか。
まあね、
例えば皆さんだったら今ね、はい、これ聞いている皆さん、
うん、
ロクラジリスナーの皆さんにおいてはこのロクラジがまあ流行のねこの発信こっからキャッチしている。
そんなことあるかな。
そうなんじゃないのかい。
そうかい。
どうかい。
ここでは最新の情報は得られないよ。
そうかい、
うん、
割と新しい話もしてないか。
してるかい。だって
うん、
なんだろうな、
なんだろうな、
うん、
うん、もうなんだろうなって言った後に一つも思い出せないそんな人がね流行を発信できるわけがない。クイニーアマンかなって今思ったけど
いつ何年前の話ですか。
そう思ったよ。
恐ろしい。
クイニーアマンではございません。
そう、ね、
流行はおそらく美味しいけどね、好きだけどね、はい、まあちょっとベトベトなんだよね。クイニーアマン
の話はいいよ。
いいとして違う。だから流行ですよ。ね。それさ、どこかかしらでキャッチしなければいけないじゃないですか。
そうね、
でもね、
うん、
昨今ね、
はい、
それはテレビもそうだし、インターネットですらそうですよ、
うん。
このいわゆるマーケティングみたいなさ、流行っていやしないのに、
うん、
流行ってるかのように、
そう、
雑誌もどこも。
そうですよ。仕掛け人がね、うん、絶対いるんですよ。
そうでしょ。
コーディネートする人がね。
そうでしょ。
そうよ。うん。
それをね、鵜呑みにするわけにはいかないじゃないですか。
うんうん、
たださ、
うん、
そんな情報でもキャッチして、
うん、
このなんつーの、取り入れている人、いるじゃないですか。
うんう
ん、職場でも学校でも、
うん、
まあいろんな場所でね。
はいはい。
で、その人が取り入れている姿を見て、
うん、
あれいいな、みたいな。
うんうん、
いわゆるだからその人はインフルエンサーってやつですよ。
そうですね。よく最近はもうビジネス用語ですよね、
うん、
もうそれはね、
この情報をね、広めて発信していくタイプの人、
はいはい、タイプの人ね。
そういう人がね、同じクラスにも同じ職場にも、また近くのお友達とかでもね、
うん、
誰かをこの、まあその人が優れた人、最新トレンドを常に取り入れてる人じゃなくても、
うん、
その近くにいる例えば友達とかでさ、
うん、
この人もやりだしたんだったら、さすがに自分もやろうかなとかさ、
うん、あ、なるほどね、
うん、
そこの指針になるね。
そう、
うん、
それぞれ聞いてる人、僕にとってそれぞれのインフルエンサーっているじゃないですか、
ね、
でその人からキャッチするみたいな、
うん
うん、僕にとってはね、最近のインフルエンサーは近くの公園で遊ぶ4人組の小学生の女の子なんだね。
おお、
うん、
おお、そう、小学校どのぐらいですか、何年生ぐらいですか。
多分ね、5、6年生。
あ、なるほど。
ちゃんと実績があってね、去年一昨年の話か、
は
最初はね、
うん、
まあそんなに頻繁に会ってもないし、特に仲いいわけでもない
見かける
僕がランニングに出かける途中の公園にすれ違って、その公園にいるみたいな、うんうん、
よくいる子
な
のね。
よくいる子たち、うん、なんか僕のインフルエンサーなんですよ、うん、その一昨年ね、うん、テレビや YouTube とかで、うん、この発せられる前に、うん、あのねパイナップルペーンってその4人がやってたっていう話を確かこのロクラジでね、
ロクラジでね、
うん、したと思うんですよ。
はい、聞きました。もうあんなに爆発的に人気になる、うん、もう全然前に、うん、
前ですよね、でもそれが流行ってもう取り、うん、だからあの4人が取り入れるんだったら、うん、あれこれは行くかなみたいな
今後ね、
うん、だから実績があるわけですよ、
うん、
うん、その4人にね、うん、今日また僕ランニングしてる時に、この公園にその4人がいまして、インフルエンサーたちが。
たちがいた。
いまして、びっくりしました。
何ですか？
次あれですよ、皆さん。
何ですか？
だから最新トレンド教えちゃいます。
はい、
あの、なんだ、PPAP みたいになっちゃうんじゃないでしょうか、はい、きっと。
うん。教えて。
知りたいでしょう。
知りたい。
あの、キックボード流行りますよ。
キックボード、
あのローラースルーゴーゴーみたいなや
つ、
あのスケボーになんかハンドルを切る棒みたいのがついてる、
ついてるやつね、
まあ、キックボードっていうのかな多分ね、あれ4人とも乗ってました。
今っていうことはまたっていう感じなのかな。
だからさ、流行るんだな。
あ、そう、
多分。
あ、そう、
うん、
も
うあれだ、もうだ、オチオチしてらんないよ、もうすぐ買いに行かないと売り切れちゃうよしかもね、特徴がありました。やっぱりその4人のうち3人は、あのローラースルーゴーゴーっていうかキックボードのあのちっちゃいタイヤじゃん、ね、前輪も後輪も、
そうね、
あのちっちゃいタイヤの中に電球みたいのが入ってて、 LED なのかな、が入ってて、もうだから七色に光ってたよ。
走るたんびに、
光ってました。
じゃあ私たちの時代の、あのゴーゴーとは、やっぱ進化してるね。
光るキックボード
っていうこと
が来るのではと。
あ、そう。
だってあと一人の子は光ってなかったんだけど、
ちょっと
やっぱり最後尾だったもんね。
あ、そうか。きっとね、
並んで走る、
昔流行ったやつね、おじさんからもらったりしたんだよ。
あるよって、
あるよっつって。
それね、僕の時も流行ったけどね、あっという間に終わるんだ、そのブームは。だからすぐ乗らなくなって玄関に置いとくんだけど、つまずいたりして、
邪魔なんだよね、あれね、
そう、でどっかにしまったりして、もういらないねと。あと割と安価なものはすぐこのベアリングとかおかしくなっちゃって、
そうね、
そう、あんまり耐久性的にもね、
そう、
まあちゃんとしたものはね、
ガクガクしちゃったりとかしてね、
ちゃんとしたものはいいのかもしれないけれど、あれなんだよなっつって、でもまあね、一時期流行るよねってもらったのかもしれないね、
かわいそうだな、なんかやっぱお下がり感が、
ほぼ見た目変わらないんだけど、お下がりじゃないのかもしれないけれど、そもそもね、
あ、そうか、
光るのってどうだろうっていうね、このほらタイプの人にとってはさ、あれじゃん、
たまたまじゃあその子は渋好みだったのかもしれないね、
そう、あんなもっとスタンダードなものでいい、
そうかもしれない、
ただ3人光ってるんだよ、
そっか、
でそのあと1人の子も光ってはないにせよ、キックボードには乗ってるわけですよ、
もうそう、
用意しない限りキックボードってだって無理でしょ、まあ
ね、そうだね、
そう考えるとですね、皆さん来ました、
来ましたか、
はい、だから先に僕は言っとくよ、ね、
うん、
だからもう僕もインフルエンサーのインフルエンサーであるから、いわゆるねパイナップルペンの話を最初にした時に、山田さんがもうあっけに取られて何を言い出してるんだろうとね、
そうそうね、
いう感じだったのを覚えてますけど、その後のね、そのあのブーム、どうでしょう、
ね、
まあいいかどうかはまあそれぞれだけど、あれだけ広まったもんでしょ、
そうですよね、だからその小学生たちのその振る舞いは、無視できないですよね、
そう、もう僕は毎回、そう、 このなんだ斜めにちょっと見ながら、その公園を通り過ぎるほんの数秒間で、トレンドをキャッチするという、トレンドポイントなわけです
よ。そうランニングのそのね、公園のところが。
これあれだからね、だから今日だからね。
あ、そう。
今日最新の、
今日ね。あら。
最新の流行が、その、だからタイヤが、このピカピカ、
そう。
いろんな色に光る、キックボード、どうしようかなと。
え、どうしようかなっていうのはさ、
早めに僕も取り入れた方が、どうだろうと。
ね。え、あ、そう？
で、今のね、僕のまだ、考えだと、そのピカピカ光るのはどうだろうと。
まあ大人ですからね。
そのキックボードならまだしも、光るのどうだろうと思ってる僕がね、じゃあこの数ヶ月先に、このなんでピカピカ光るの買わなかったんだろうと。みんなピカピカ光ってんのに、僕は最後尾につかなければならない。
その子みたいに。ああ、そうね。
ね、ピカピカ光らない場合、あの山田さんが言ってたように、それお下がりなのみたいなことを新しく用意したにもかかわらず言われかねないというような状況なわけでしょう、光らせとけば
よかったかな、
よかったのにっていう、今だから瀬戸際だね、どうなんだろうと。
そうだね、
どうですか山田さんも、ローラースルー55、まあ、あの、な、キックボード。なんか時期によってね、言い方が変わってるらしいんだけど、流行ったりしましたか？
え、しましたよ。ただですね、私自身は苦手な方でしたね。
あ、そう。乗れない。
バランスが結構あれ難しかったような、
自転車よりも簡単だったような気がするけどね、ただ地面を蹴るからね、
ただまあ妹がですね活発な子でしたので、うちには1台ありましたよ。
あ、そう、
はい、
僕ん家ねなかったんですよ
そうですか。
あ、なかったというか、あのその最初に、そのキックボードの見た、やっぱ流行った時期があったんですよ。
ありましたよ、
あったんだけど、最初に見た時に、これは短期政権だなみたいなのをちょっと肌で感じたの。
もう子供ながらに、賢い。
これを、この年に2回しかない、クリスマスかお誕生日かにあてがうには
そう、ね、
ちょっとリスクがあるぞと、
そうか、
もうちょっとこの長持ちするものの方がいいんじゃないかみたいな、なんかイメージがあって、これを今欲しいということによって、なんとか買ってくれるかどうかのもうライン際だと、だから週末父ちゃんがいる時になんか多分言わないとダメなくらいの、多分金額帯だろうなみたいなさ
まあまあのやつだね、
でなるとなんとか買ってもらったとして、今度はそれが流行らなくなったから乗らなくなったとは言いづらいぞと、
なるほどね、せっかく買ってやったのになんだっつって、
そう、で、友達にちょっと借りて乗ったくらいで、もう満足できるぞと
おー、なかなか、
あのそもそも自転車の方が良くないかいっていうさ、
賢いね。
自転車がほら今でも僕自転車好きですけど、この自転車があれば、当時ね、あのママチャリと言われるちょっと大きなのを乗ってたんです、これさえあれば、僕はどこにでも行けるじゃないかっていうのに比べて、このキックボードのなんていうのかな、アミューズ感が、あの、許せないわけですよ。
あ、そう。
アミューズが許せないわけじゃないんだけど、あの、機能的に自転車の方が優れてないかいと。
まあ、まあ、まあね。
ただ、今日そのね、さっそうとその公園を走る、その4人の小学生の女の子、楽しそうだっただから来るよみんな、
もう大人用のね、キックボードとかさ、あるんじゃないですか
今回は、だから買うんだったら早めだなとね、もう今の段階で僕はね、危機感を感じている
PPAP のね、
だって今ね、こんな話をみんな聞いてもだ、何言ってんのと、どこ見てもないよと、違うよそれは、だってインフルエンサーがまず持つんだもん
ロクラジ最新の情報をお届けしております、は
い、最新の情報ねチェックしてくださいね。
わかりました。
タイヤ光るやつだよ。ロクラジのお時間がやってまいりました。
はい、
このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日は2018年の2月6日となっております。ロクラジ第
242回、
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でございます。
まさかさ、光るやつさ、
その光るにさ、
大人が乗る日が来るとは思わないでしょ。
まあね。
ね、このタイミングでは。
そうね。
ね、そうでしょ。
まあ進化してるんじゃないですかね。やっぱあの当時に比べたらね。
だから、そう。もうおかげで僕もね、でキャッチしてこうして、最新情報を
最新
みんなにお届けすることができるという。
あ、そうですか。
うん、もうね、って言ってたね。あんなにあん時言ってたことがこの夏爆発的に2018夏キックボードの夏になるとはね
とか言ってね、
こんなに席巻するとは ね思わなかったね。ってなりかねないんですよ。
わかりましたよ、ね、
だってパイナップルペンの時もなんだろうと思って、
私はーっつってた
わ
ね。
来たでしょ。
言ってました、言ってました。
そうね、皆さんもだから周りにね、はい、そういうトレンドをね、発信する人、いると思うんですよ、なんか最近こんなことを始めたみたいなな
んか ね、私はまだだけど、周りでそういう人いるんだけど、どう思うみたいなね、そういうのちょっとね知りたいな。
どうなんだろうねどうなんだろうね、
本当にこれ流行ると思うみたいな、ね、
ほらファッションの場合はさ、あの明らかに先を行ってる感じ、どこかからしらから仕入れてきたんだろうなっていうようなさ、奇抜めなさ、なんていうのかな、それにそれ羽織っちゃうみたいなさあるでしょそれはなんていうのかな、まあ僕がやるにはまだ早いタイミングだなみたいなさやるとしてもあの普及後でいいなとかさ、なんかあるじゃないですか。だからファッションはいいんだけど、そういった乗り物とかさ、なんかそういうものでさ、どうだろう、これチェックだよね
そうね、遊びなのかスポーツなのか、なんかそこの線引きもさ、微妙なラインじゃん、キックボードって。
なんだろう、流行るそのなんかきっかけとなるようなことってあるのか、なんか滑ったり、滑ったりするのがいいな、かっこいいな、素敵。冬季オリンピックがあるじゃないですか。冬季オリンピックでスキーのなんかあのなんか板乗って滑るみたいなの、とかボードの、まさにスノーボード、
ボード、
との
とのやつ
で、なんとか選手みたいなのが、
なんかそれ滑るっていうのがいいってこと？
じゃあ若い選手が普段はキックボードとかでバランス感覚は養ってますねみたいな、ストリート系のさ方とかいるでしょ。
ちょっとカリスマ性もありつつのね方がいたりして、
割とダボっとしたファッションでさね、ありうるでしょ。ほら
あ、じゃあその人が発信してる可能性がある。
その人がいわゆる爆発させるんだけど、その人も元を正せば、その小学生4人組と同じ根本かもね。
あ、
出どこはね、
出どこはね、
で最初にキャッチするインフルエンサーでしょ。
早めの方のね。
そうそう、そういうことなんだろうな。つながったねみんなねもうだから売り切れになる前に、いいかもと万が一思った人はもう買っとくべきだね。
ちょっと早めにね、言っとくかな、
そうかな。でも注意が一個あります。
何ですか？
ピカピカ光るやつですからねこれね、気をつけてくださいね。
あ、そうね、お下がりみたいになっちゃうよってことですね、
今回の僕のどうでもいい話はおしまいですよ
あ、そうですか。6センチの最新情報もいろいろお届けしたいですけども、先月1月の28日愛知犬山のスワンズカフェにてワンマンライブ
お伺いしましたね、
お伺いしましたね。秋の犬山、冬の犬山ということで、スワンズカフェは犬山というところにあるんですけども、最寄り駅が犬山遊園っていう駅なんです ね、
そうだね。
いつもの、まあ、ルートですと、まあ、東京から新幹線乗って名古屋で、名古屋駅から犬山線に乗って で着くんですけれども、うん、この名古屋から犬山線に乗ろうと思っていたところを間違えて、違う岐阜の方に行く電車に乗ってしまったんですよ。で、通常なら犬山線に乗れば30分40分ぐらいで着くところをですね、倍ぐらいの時間がかかっちゃったんですけれども、岐阜から西回りに犬山遊園に行くルートの間はですね、木曽川を渡ることになったんですね、うんうん、で、その時車窓から細かい雪がこう静かに木曽川にこう降っているその風景がですね、ちょっと白くもやーっと見えて、すごく趣があって綺麗だなと思ったんですよ、
うん、
乗る電車はね、間違いはしたんだけれども、うん、少し嬉しい気持ちになって、で、犬山遊園駅に着き、スワンズカフェに行き、そしてお越しいただいた皆さんと楽しくライブすることができました。
はい、
新しめの曲やこの船、寒い季節に合う曲などをセットリストに盛り込みまして、うん、まあ、外はねとっても寒かったけど、スワンズカフェの中はとっても暖かかったです。
お伺いするたびに思うんですけど、
うんうん、
あの木造のね天井の高い建物じゃないですか、はい、スワンズカフェってね、うんうん、あの冬場この外雪降ってる中で、なんかそのね乾燥の状態とかね、なんか細かいことはわからないんだけど、
うんうん、
音響感というかね、響く感じもとっても良かったよね。
うん、中原さんものびのびと歌われてましたね。
ピアノもほらしっかり調律してあってさ、そうなん
ですよ、いいタイミングで調律してくれて ね、すごく響きましたね。皆さんにいい音をねお届けできてよかったなと思いますね。
はい、途中休憩を挟みながらたっぷりやらせていただきました。お足元悪い中お越しいただいた皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。次スワンズカフェに行くときはね、新しいアルバムをね持っていけたらいいなと思いますね、
うん、もうその通りでございます、
うんうんうん、で今月は、まあ、その制作にね打ち込む月ということで、
はい、
残念ライブはないんですけども、
そうだね、
そうなんですよね。ただですね、
本当ねあれですよ、うんうん、メール等々でもちょっといただいてまして、
はい、
せっかく行こうと思ったのに、なんつって
あそう、
うん、いや違う、もっとねこの温かいこの普通歌、うん、あのメールいただいてまして、
はい、
まあちょっと申し訳ないなと思いつつも、
うん、
ちょっと今月は制作に集中しまして、
うん、そうです
ね、はい、だからといってもうすぐできるってわけじゃないんだぞ、うん、
まあまあまあ、
ないんだけど、でもせっかくだからちょっとね、あのこの制作の時間に当てさせていただきつつ、
はい、つつですね、3月の2週目、まあ、今ねちょっとねあの進行中のライブ企画がございます。
なんかここ数回もやっとなんかそんなお知らせしてて、何なんだ一体っていう、
はい、6センチどこでもライブシリーズ、
うん、
はい、新しいところでね、うん、ライブやりたいなということでいろいろ調整を進めてまいりまして、
うん、
いよいよ具体的になりつつございます、
う
ん、はい、
うん、
まだね日程はね確定ではありませんが、おそらくですよ、3月の10日のお昼間、
うん、
午後の時間帯で、
うん、
やれそうです、
うん、
それはどこかと申しますと都内です。
都内、
はい、
うんうん、
都内を、
都内のどこなの、
どこかっていうのは、まあ、ちょっと集合場所などはまた後々お話ししますけども、
集合
するんですよ、うん、で乗り物に乗ります。
乗り物に乗る、
そうです、都内を走るバスでございますはい、バスの中で、うん、
はい、
ライブをさせていただくことになるでしょう。
バス、
はい、
乗り合いバス、
ね、そのバスはですね、
うん、
ライブができるような仕様になっておりまして、はい、まあ、いろいろですね下見をしてまいりまして、その時、
行きましたね、
はい、写真などを撮ってまいりましたので、
うん、
後々ですね日程集合場所などね、
うん、
決まった時点で私のブログの方にもその写真アップしたいと思ってるんですけども、
うん、
びっくり、見たことのないバスでございました、うん、外見はね普通のバスに見えますよ、
うん、
うん、中に入ると、
うん、
ここがライブハウスなのかしらっていうようなね、うん、見た目でございました。
ライブバスっていう名前なんですよね。
そうなんですよね、うん、はい、特別仕様になっているバスの中で、都内を走りつつ、
うん、
ライブをさせていただく
と、いよいよどこでもライブシリーズはバスを、バスもしかも乗り合いバスや観光バスではなく、
うん、
ライブ専用のバス
なんですよ、
ね、
うん、
これもう僕も下見行かせていただきましたけど、もうびっくり仰天でしたよ。
すごかった。
向こうの担当者の人に、うん、やってしまいましたねこんなものをこしらえてしまったんですかと、
うん、そうなんですよね、うん、
驚きですと、
はい、でもねそのバスはねもともとはその乗り合いバスを改造しているので、あの吊り革があったりとか大きい窓があったりとか、あのバスに乗ってる感じは多分すると思いますよ。
なんかね法令上ねこれはつけとかなきゃいけないとかね、いろいろねお話もね詳しくね伺ってなんか楽しかったですけど、
はい、
そのライブ仕様になっているので、うん、あれですよね、山田さんメロディオンピアニカ、うんうん、じゃなくて、
はい、
ピアノ持ち込むんですよね。
そうなんです、うん、
だからバスの中で、うん、あれですよ、電子とはいえ、うん、ピアノのね、うん、生演奏ってもう多分ないんじゃないですかね。弾けるんですか。
ちょっとやったことないから、うん、揺れとかね、うん、どうなのかなっていうのはありますけど、
あのお越しいただく皆さんはね、はい、釣り革に捕まってご覧いただくのではなく、
う
ん、あのお席にちゃんと座ってね、
はいはい、
なんですけど
ちゃんと座ってまいりましたよ、うん、あのふっかりしててですね、うん、非常に座り心地良かったです、
うん、これでも歌う時揺れるんじゃないですか。僕ね荒川線っていうのに乗って結構やってまして、うん、それがまた揺れるんですよなんて話をしたらね、うん、ここ捕まっていただいたらねあの大丈夫ですよってなんかね手すりを ねご紹介されたりして、なんかまたねちょっとねアクロバティックな感じにはなりますが、
うん、
なかなかこのねないところでの、
はい、
はい、ライブになるかなと思ってまして、ね、ちょっと楽しみですよ、
はい、うんうん、まあ今ねあの調整を最後詰めてる状況で、3月の10日の午後というのはほぼほぼ決まりそうです。ただ、もしかしたら日にちが変わるかもしれないので、またあのこの次のロクラジで詳しくお話しできればいいんですけども、それよりも前に決定しましたらツイッターやブログなどでね、お知らせしたいと思っております、
うん、またなかなか変わった感じになりそうだね。
はい、あのご期待くださいませ、
はい、
じゃあこのままライブ情報でございます。3月もう一つライブがございます。3月の23日金曜日、スコープ 20th anniversary 泥棒かささぎ編ということで、東京大塚ハーツプラスにてイベントに出演させていただきます、うん、こちらのイベントのチケットご予約ライブページの方からしていただけるようになります。そして先ほどお話しした、どこでもライブシリーズのライブバスのね件もライブページに決定次第載せますので、うん、ぜひチェックしててくださいね。
はい、ぜひお越しください。そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジですが、
はい、
どうでしょう、うん、もう皆さんこのロクラジ中に決意は固まったでしょうかね、う
ん、なんない、
あの光るタイヤの、キックボード
ー
ね、
ー、
ちょっと僕もこれ終わったらちょっと、はい、ネットでチェックしてみようかなどうなのかな、どういうことになっているのかな、もう実は広まっているのかな、それとも全く何ともなくてまさにあの4人が今輝かんとしているのかなどうなのかな、
どうなんでしょうね、
はい、まあね寒い日続きまして、どうしてもこのね家にこもりがちに僕もなっているのでですね、うん、そう、そんななんか外でねちょっとなんか遊ぶ、
うん、
そんな、
あれも結構運動量はねありそうじゃないですか。
どうだろうね、
うん、
だからランニングの代わりに、
うん、
僕はキックボードで、どうだろうな、
どうだろうね、
だからねずっとね、
うん、
その心の中にあるの、みんな聞いてるみんなもあるだろうけど、僕の心の中にもね大人がねタイヤ光るのどうなんだろうっていう
それ光るってすごい気にしてるわねそこね、うんうん、
ただねそこがね新しいところ、
うん、
ニュートレンドのような雰囲気があった、
うん
うんうん、
あ
そのさっきも言ったけど、うん、4人目の子はやっぱトレンドを引っ張ってるような雰囲気で乗ってる感じじゃなかったんだよねなんとかこの引き離されないようにっていうね、いや今いろんな事情があったのかもしれないし、それは本当わからない、
そういう風に見えただけかもしれないよ、
全然わからないんだけど、うん、そうだから
今ね、まあ、だんだん暗くなるの遅くなってきてはいるけれど、うん、とはいえまだねあの暗くなるじゃないですか、
うん、
だから光るタイヤの方が安全ですよね。
そうだよね、
うん、
ただ真っ暗になるともう なんだと
あれ、あれなんだみたいな感じですよね。
未確認走行物体
そうそうそうそう
になっちゃうけどね。
見えるよね、きっとね。
だからもうちょっと暗い時間にね、はい、僕のインフルエンサーたち4人のね、この姿をね、目撃したいなと思います
次のロクラジの時にね、僕乗っちゃいましたみたいな、ね、
どうなんでしょうね、
なるかもしれない。
いやまあね、それに限らずですね、ちょっとあれですよ、まあいろんな曲もね、今新しいのを書いたりしてますので、
はい、
いろんな情報等々もキャッチしつつですね、うん、これはいらぬ、うん、これは欲しいみたいなね、うんうん、取捨選択をしてですね、ですね、はい、ちょっとまたいろいろ作品にも反映させていければなと思ってますが、
そう
ですね、はい、そうね、うん、まあ一個一個ね、もう曲は進んでますから、
うん、
一個一個ぼちぼちですよ、
うんうん、
はい、でもおかげさまで、この前のだから犬山スワンズカフェでのライブの時にね、歌わせていただいた時のなんか感じとかも思い出しながら、
うんう
ん、みんなの顔を思い浮かべて日々制作にこの精を出していきたいと思っている所存でございますよ、はい、楽しみにしていただきたいなと思いますよ、
はい、
まだ春は来ぬが、
まあ、ゆっくりお待ちいただければ、
いろいろ支度をしておりますよ、
はい、
はい、朝晩冷えますがどうぞ健やかにお過ごしいただければと思います、
はい、
お送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
インフルエンザもめちゃくちゃ流行ってるらしいね。
そうだね、
どうなんでしょう、もうね、うん、インフルエンザにね、うん、かかられた方ももしかしたらいらっしゃるか、
ね、学校だけじゃなくてね、うん、会社も大変だっていう話ですよね。
あ、そうですか、
うん、大人の方も
今まさにこのね、ちょうど寝ながら聞いていらっしゃる方はもうね、うん、もう終わりますからもう睡眠は邪魔しませんから、
う
ん、
は
い、もうお休みになっていただければと思います、
はい、
そうじゃない方はね、ちょっと予防にも気をつけて、うん、元気に過ごしていただきたいなと思います。それではまたね、
バイバイ。何も分かってないんだから、それでもなお顔でさらに反論仕掛けてくるから、もう今は黙って抱きしめた。